インタビューのコーナーです。本日のお客様はアーサー・ビナードさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。それではですね、まずいくつかお話をお聞きしたいんですが、はい、アーサーさんはどちらのご出身ですか？
アメリカのミシガン州というところで、五大湖という大きな湖に囲まれているんですけど、緯度的には北海道とよく気候も似ていて、北海道に来るとちょっとこうふるさとに帰ったような気持ちになるんですね。この今日ね、結構雪が積もってるんですけど、ミシガンも3月に降ることもなくはない。
ああ、なるほどね。で、五大湖っていうと、5つの湖があるところですよね。
もう湖って言っても、見た目は海。
すごい大きな。
もうスペリオール湖っていうのが一番大きくて、
はい、
スペリオール湖は琵琶湖が180個ぐらい入る。
おお、じゃ相当大きいね。
だから、もう見て、もう波も潮の満ち引きもあって、で海に見えるから、その味見して初めて分かるんですよ。
ああ、しょっぱくない。
しょっぱくないですよ。
なるほど、これは海じゃないんだな。
そういう感じ
です。はい、それでは先ほどですね、茅野茂二谷アイヌ資料館を見学していただきましたけども、はい、ご感想をお聞かせください。
僕は27年前に日本語に出会って、それで日本語をやりたいなと思って来たんですけど、その時はアイヌのこと、アイヌの存在自体は何も知らなかったんですね。で、だいぶもう日本語が読めるようになって、話せるようになって、それである時北海道に来て、それでその日本のこう日本語の本でアイヌの昔話を読み始めた。で、その時の本が多分茅野茂の本なんですよ、
ね。ああ、なるほどね。
で、それでだから僕にとってはそもそも自分が知らなかった文化と言語への入り口を、作ってくださった方なので、やっとなんかこの本拠地に、茅野茂さんはここにはいらっしゃらない、その精神は いらっしゃると思うんですけど、でも僕にとってはやっと来るべきところに来たっていう感じ。
なるほど。ちょっと話が前後しますが、はい、その日本語にまず興味を持ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか、教えてください。
僕は英文学を勉強して、ニューヨークの大学でずっと、そのシェイクスピアとかその同時代の詩人たちをやって、で自分も日本語じゃなくて英語で、日本語を知らない頃から英語で詩を書こうとしてた。
なるほど。
そしたら4年生の時、本当にもう卒業論文書く時にたまたま日本語について書かれたものを読んで、で僕はその英語の26文字のアルファベットで間に合うと思ってたんですけど、はい、読んだその資料は、日本語には3種類の文字があって、ひらがなとカタカナ、そして漢字、それでその数がもう凄まじい数と種類で、僕はそのとてつもないその文字の多様性のある言語が一体どうなってるかっていうことだけ知りたくて、で日本語のその初級のクラスに潜り込んで、授業料も払ってないし単位も取ってないですけど、僕の日本語は実はそのコルゲート大学の初級のクラスから始まって、でそれに夢中になって卒業論文は書いたし、英文学で卒業したけど、その大学院に行く予定をもう保留にしてすぐ日本に来た。で結局その来たらそのまんま道を踏み外して、ずっと日本語と英語と行き来しながらやってるんですけど、そのやっぱりこう日本語の奥深くに分け入っていくと、そこにアイヌ語が存在してるような気がしてて、僕最初はアイヌ語っていう言語があって、日本語っていう言語があって、その別々だっていうふうに教わったんですけど、実はまだ僕はこれからアイヌ語を習得しようと思ってるんですけど、その実は日本語の源の一つじゃないかっていうふうにすごく今感じてて、で僕はだから日本語をもっと知るっていう意味でアイヌ語も話せるようになりたいと思ってます。
なるほど。まあ、中原中也賞も受賞されているということで、詩人としてご活躍されているんですけども、そのきっかけ、先ほどもちょっとあったんですけども、そのきっかけをもう少し 教えてください。
あのまあ英語で詩が書きたくて、 でも詩ってねどう書く書くそのメソッドって別に決まってるわけじゃないし、高校生の頃からなんかこう書こうとして、大学でも書こうとして、でその当時書いてたものが、ね、文学作品として成り立ってるかどうかわかんないけど、そのそういうことでなんかもがいて自分でこう書けるその力を探してた時にちょうど日本語に出会ったんですよね。で日本語に出会ったことで、そのやっぱり言葉っていうもののその意味、言葉とは何かっていう、こうその基本的な認識も揺らいだし、その日本語の文字を覚えることでアルファベットが外から見ることができたと思うし、その日本語と英語を行き来することで僕はあの新しい視点とかいろんな発見があって、それがまあ僕が作ってる物語にあのなんかいろんな意味でこう力になってるかもしれない。でもあの今回その資料館見せていただいて、その茅野茂さんがこう例えばその、水俣で見つけた、
はい、
その怒りとタコ壺を展示してて、しかもそのタコ壺が語る、でこれは僕にとってはそのアイヌの昔話にすごくこうつながる話で、いろんなものとか植物とか動物が僕らにいろんなことを教えてくれるって、もうあの自分が詩人として何かやりたいことがあるとしたら、その声がない、日本語では喋らない、英語も喋れないけど僕らに大事なものを伝えてくれる存在、動植物も物たちもやっぱりいっぱい周りにいると思うんだよね。でそのそういう声がないけどとっても大事な意味を持ってる者たちの声が聞き取れたら、自分がその通訳ができたらいいなと思うんです。で、あの今日、茅野茂さんがずっとそういうことをしてたっていうことを知って、あの本当になんか深いところであの大事なことを教わったなと思います。
はい。まあ、先ほどですね、日本語を勉強を始めて、それでアイヌのことを知り、そして、まあ、この茅野茂のところである、茅野茂二谷アイヌ資料館をあの訪ねたということをお聞きしたんですけども、はい、このアイヌ文化ということを意識し始めたのはいつ頃でしょうか。
そうですね、10年以上前にあのそのちゃんとこうその読むようになった。その前に北海道には来てるんですよね。で少しこう、うん、あのその見たりして、あと僕は青森の稽古館っていう、
はい、あ、はいはい、
あの素晴らしい博物館があって、
いろいろアイヌの資料を集めてる。
そこに初めて行ったのは多分、16年もっと経ってるかもしれない。
あ、そうですか。
18年ぐらい前で、そこに行った時にそのもちろんあの木の繊維で作った、うん、
はいはい、
その服もあったんですけど、
うん、
鮭の皮のブーツがあったんですよ ね、
あ、 なるね。
あれを見た時に本当にもう面食らっちゃって、うん、鮭の皮で作れるんだと思ってでやっぱりこう見ると分かるんですよね、うん、この鮭の皮ってすごいものなんだけど、
うんうん、
なんかそのそれが衝撃的だった。
なるほどね。じゃあその実はその、青森の稽古館の館長をしていた田中忠三郎先生ね、はい、その先生の息子がなんと平取小学校の先生やってるんです。
今、
ええ、田中新さんっていう。
そうなんだ、はい、もう田中忠三郎先生本当に人物で面白くて、うん、僕あの後こう、うん、ラジオで青森で番組やるようになって、ですっごくインタビュー、面白いインタビュー。ー
で、その息子さんが小学校の先生として、ビラトリ小学校で。いて、アイヌ教室にも通ってるんですよ。
ぜひお会いしたい
です、ね。そうですね。はい。
いや、あの、じゃあ一緒に僕もアイヌを学べるかもしれない、
ね。ああ、そうですね、
うん。
はい。それでは最後の質問になりますけれども、はい、FM ピカーシュへ出演された感想をお聞かせください。
あの僕はね、その青森放送とか、広島の中国放送とか文化放送でいろんなところでこうラジオで世話になって、でそのラジオに出るっていうことで、そのこうまだお会いしてないけどリスナーが向こうにいて、
はい、
でこの声だけでつながって、うん、でそれがいつかまた自分の人生の中でそのまた出会いにつながるんですよね。だからあの今日、まあ、こうやっておしゃべりして、これがいつか僕にどういうふうにあの巡ってきてあのリスナーにつながるかってすごいワクワクしてます。
はい、本日のお客様はアーサー・ビナードさんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。